HIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。43歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
先日職場にある中古車のタイヤハウスと呼ばれる部分に、足長バチがいつの間にか大きな巣を作っておりました。そうとも知らず近くで作業をしていたところ、私は彼らの警戒線を突破したようです。数分も経たないうちに突如20匹ほどのアシナガバチがまさしく8の字に旋回しながらブンブンと威嚇を始めました。これは危ないなと思い遠くに離れようとしたその時、右の小指付け根に熱湯をかけられたような痛い刺激が走りました。見ると黒いゴム手袋をはめていた右手にアシナガバチがしがみついており、慌てて手を振り回して蜂を追い払いましたが、時すでに遅く思いっきり刺されていたようです。土曜日の午後だったので病院にも行けず、職場の同僚さんにインターネットで対処法を調べてもらい処置をいたしました。幸いゴム手袋の 上からだったことと、なぜかこの同僚さんがステロイド薬、薬ね、を持っていたので1時間ほど冷やしたり、薬を塗ったりすると次第に痛みが治まり、ことなきを得ました。後日私も調べてみると、蜂に刺された後吐き気がしたり頭痛がしたりする、いわゆるアナフィラキシーショックと呼ばれる症状が出ると命が危険なのだそうで、なるほど、蜂刺されで毎年数十名の方が亡くなるのもうなずけました。どうぞご注意くださいませ、ということでいただきました。蜂に刺されたことありますか？
子供の時ですかね。
なんですか、アシナガバチ。あ、今鼻おかしは書いちゃいました。
いやー、何バチなんでしょうね。
まあ大体刺すのは、まあ多いのはアシナガバチですよ。ミツバチはよっぽどじゃないと刺さない。でミツバチの場合、ご存知の通り刺したら自分も死にますからね。アシナガバチとかスズメバチとかは何回でも刺せますけど、ミツバチはもう命がけなんでよほどじゃないと刺さないです。でアシナガバチも、これよっぽどだったと思いますよ。ルネリンはアシナガバチの巣が大体3カ所ぐらいあるんですよ。で大体確認してたんですよ。ウッドデッキにもあったのよ、はいはい、今回、はい、でも私らは仲良くしてたので、基本おとなしいんですけどね、だからなんかその叩いたりこう触ったりっていうショックが無意識のうちにこうそのタイヤハウス云々っていうところであったのかもしれないですね。でそれに、まあパニック状態になってアシナガバチがってことだったかもしれない。それと黒いゴム手をしていたっていうのも、まあ、ヒントで、
ああ寄ってくるか、
黒いところを襲うんで、でこれアシナガバチって要するにスズメバチの、ちっちゃいやつですから、ちっちゃいやつって言ったら変だけど、アシナガバチの毒とスズメバチの毒は一緒です。ただアシナガバチの方が薄いんです、だから弱いんですよ。だからスズメバチの方がより症状が激しく出るということで、アシナガバチだったらアナフィラキシーは出るかな、そこまで強いかどうか分かんない、人によりますけど、まあ大丈夫と思いますよね。私アシナガバチは2回刺されたことありますけど。
病院行ったんですかね、その後ね。
まあもう行かなかったんじゃない。
それで終わっちゃったってこと。
だから蜂に刺された時の対処法その1、まあいろいろありますよね。毒に一緒に蛇とかに噛まれた時もそうなんだけど、水で洗う、流水でその傷口のところをギューッと圧迫してその中の毒液を出そうとするとか、あとやっちゃいけないのは口で吸い出すやつです。で口の中に例えば怪我をしてるなんか口内炎があるとか、虫歯があるとか何かあるっていうことになると、そこからまた入ることがあるんで、口で吸い出すっていうのは本当はよっぽど最後の人。もしあった方がいいのはポイズンリムーバーって言いましたね、そういう毒を吸い出す専用の ミニサイズの注射器みたいなのがあるんですよ。でこれはアウトドアショップに行くと普通に売ってます、でそのポイズンリムーバーってやつをその刺されたところに当てて、その注射器のピストンみたいなやつを押すと、まあいろいろあるんですけど、そうすると中のやつをこう吸い出す 真空になって吸い出してくれるっていうのがあって、うん、こういうのを使ってあの症状を軽くするという方法がありますね。で、まあ本当ね、スズメバチ、アシナガバチはどこにでも巣を作るので、
うん、怖いですね。
スズメバチって言ってもあれですよ、黄色スズメバチですよ。
うん、
あのオオスズメバチはあのそこら辺には巣作りませんから、
うん、
あの地べたの中に作るんで、で黄色スズメバチは軒下とか、あ、床下とか、
うん、
壁と壁の間とか、もうあの隙間さえあればどこにでも作るんで、大体で黄色スズメバチが飛んでるなとしょっちゅう飛んでるの見たら大体10メーター20メーター以内にはいるね、
うん、
俺の経験値からすると、うん、で真っ先にアシナガバチの巣がやられる。アシナガバチはあの根絶やしにされちゃうんで、肉団子にされちゃうんで、あのアシナガバチの巣が急になくなって、
うん、
スズメバチがなんか飛んでるなと思ったら近所にあると見て間違いないですね、
うん、
でうちは何回かありましたよ、
うん、
でルネディではスズメバチの巣は2回私が撃退してますね。
怖いね。
あのほとんどあれです、あのマグナムなんとかっていうあの、はい、ビャーってやるでっかいあのスプレーの殺虫剤、 あれでやっつけますけど、つわものはあの放水でやっつけますね。あれなんていうの、ケルヒャーみたいな、ほらあのものすごい勢いで水が出るやつがあるじゃん、うん、高圧洗浄機、
あれ大丈夫なんですか。
あれで夜やっちゃい、あの昼間はダメですよ、
うん、
夜はほら彼ら目が見えないから、
そうなんだ、
夜
目が見えないんだ、
だから夜炭に入っちゃうんですよ。入った状態の時に一気にその放水で巣をもうあの一気に洗い流しちゃうと、
うん、
彼らはもう居場所なくなっちゃって、でほとんどの場合あの水を浴びた瞬間に死ぬんです、
はい、あら、そうなんです、
ショック死。
へえ、
あの
水ダメなんですか。
温度が、
はい、
要するに水の、要するに空気中の温度より5度ぐらい、5度とか10度ぐらい低いわけじゃん、水の方が、
ははは
その温度差で彼ら死んじゃうんですよ。実はね、蜂ってねとってもあのデリケートな生き物で、だからあのスズメバチをやっつ、あのスズメバチがミツバチの巣に攻撃を仕掛けてた時にミツバチがやるあの最後の方法は何かというと、あのスズメバチの周りに取り囲んだ大量のミツバチたちが一斉に体を振動させて体温を上げるわけですよ、
はいはい、
で要するにあの、焼き殺すわけ、焼き殺すっていうか焼けないけど体温で殺すわけですよ、うん、だからそれぐらいで実はスズメバチって死んじゃうん
ですよ、
うん、
体温がそんなあれ、
だから水でも死ぬんですよ。だからまああんまり真似はしない方がいいと思いますけど、
怖いですね、
よほど自信のある方じゃないと、うん、あとはやっぱりそういうあの虫のね生態というのをやっぱ勉強な、
ね、
だから私もあの結構あの昆虫博士ですから、
うんうん、
そういった意味では結構役に立ちますけどね。ただあなたの便利やすあのえのき田サービスですが、スズメバチ退治では呼ばないでください。その場合はあのお金取りますからね、
うん、怖い怖い、
ということで本当にお気をつけいただきたい。でも本当あの日本国内において、
はい、
自然生物によって命を失う人の第1位確か蜂です。第2位がクマ。
ヘビとかはいないんです。
ヘビは少ないですよ今。ヘビで死ぬ人ってあんまいないんじゃないかな。年間どれぐらいいるんだろうねヘビで死ぬ人。前何年か前にマムシを捕まえたおじさんが、マムシ酒にしようと思ってマムシを一升瓶に入れて水攻めにして要するに糞を吐かせるわけですよ、うん、で綺麗な状態になった頃に大体1年ぐらい水の中つけとくんですよ。そうするとね大体ね3ヶ月半年は生きてんのね。
うーん、
水の中で息もできないのに。ところで1年経って安心しておじさんがその一升瓶の蓋開けたら飛び出してきてガブリてやられて、それで油断して、
すごいですね、その生命力とか、
うん、それでおじさん死んじゃったっていうのがありましたね。だから本当マムシはちょっと尋常じゃないですよ、ね、それをうちの親父はパッて手ずつ捕まえて頭をこう人差し指と親指でギュッと押さえて、で首の頭のところ根元のところ歯でガリガリガリってやって切れ目を作って、それで皮をビャッて剥いて、それで中の腹をとビラビラッて取って、でその時こううねうねうねしてんだけど、それを水道でビャーって洗って、それでそれから生で食ってましたからね。それを何回か見ました。
怖い。
こんなやつの息子に生まれたことを本当に自分で本当あの残念に思いましたね。こんな風にはなりたくないと思いましたけどもね、お気をつけいただきたいと思いますけどもね、もう一つあります、
はい、
石川県羽咋市からいただきました37歳 OL ラジオネームスフィンクスかずみ、
ありがとうございます。
先日、まあ、あの新しいスタジオ現在ねこっちに移ってきました、新鍋の、うん、新鍋界隈の話がありましたが、うん、もしよかったら映像付きで解説していただけると嬉しいなと、今一つイメージがつかなかったりしまして、と買っていってすみませんということをいただきました、うん、なんつうか同じようなお便りをいただいてます。
うん、そうなんだ、
あの言葉で説明するのは雰囲気は、まあ、それなりに想像はできるんだけど、実際どんな場所なのかっていう、うん、あのやっぱり皆さんあの今回あのこのスタジオに関して言えば、あの多くのリスナーの皆さんのその援助という協力があって出来上がったスタジオなので、やっぱあの皆さんがある意味スポンサーです。だからスポンサーの皆さんにこういうスタジオですよ、こういう界隈のこの街にあるんですよっていうのをお知らせする義務はやっぱ確かにあるだろうというふうに私も今あの考えているところで、であのもうちょいしたらあの涼しくなって、今暑いからね、
暑いです、ちょっと難しいですね。
熊本のね今回の夏はちょっと異常でございます。もう一部小さな報道でしか伝わってませんが、熱中症で、救急搬送される人の数が、今熊本全国1位なんだって。なんかとんでもなく多い。そうですよ、あっという間に37度ですもん、で気象台発表の気温で37度っていうのは前から何度も言ってますように、熊本の気象台は、温度低いんですよ、でだからだいたいプラス 1、2度高いんですよね。なのでもう40度近い状態がもう連日続いております。それかと思うと昨日19日は夕方4時ぐらいからもうこの東区新鍋、もうダイスコールだったんですよ。
ああ雨ですね。
もうすんごい雨で、窓開けてたところがあるんですよ、そこの階段のところ。あの廊下が水浸しになるぐらいですよ。だけれど、熊本市の降水量は0ミリです。気象台のところの上空では雨降ってなかったんですね。ということで結構な本降りだったんですけど、長い時間降ってたんですよね。だからそういうのもあるんですが、ともかく暑いんで、
暑いですね、
もうちょい涼しくなったら、やりたいなと思っております。で、大体あれですね、加山雄三の悠々散歩、あるいは高田純次の純散歩よろしく、江の散歩で、この界隈を江の木田新右衛門とかをやろうと思ってます。で、東海学園前駅に降り立つ江の木田新右衛門が東海学園東海大学の中をキャンパスを抜けて、でこうスタジオに来て、で今度あのそこの川があるじゃないですか、知らなかったんですけど、あの川ずっと思ってたの、これなんて川かなと思ってたら小池堀川なのね。
そう、続いてるんですね。
だから小池堀川なんだっていうことで、なんと、映画小池堀川予告編第2弾が、作られることになりました。今回タイトルは、映画小池堀川訴状、遡るというね、というのの予告編で、今あの中身を一生懸命考えてるところです、予告編ですからこれ、予告編しか作りませんので、問題はあの前作小池堀川の主人公、翔平役の翔平役だったかどうか忘れましたけど、熱豪翔平が今こっちにいないの で、
そうですね、
あれをどうするかっていう、
写真であ
の家から死んだことにするのかとか、なんかもう本人聞いてたらがっくりくるから、あのそろそろあの帰ってこないのかね彼はね。
そうですね、毎年帰って
ね、え、だから馬以外にタイミングが合えばちょっと彼が帰ってた時にその彼のシーンだけ撮っちゃえばうまいことつながるんで、でだからまさかそれが小池堀川とは思わなかったんですけど、で、あのその小池堀川を遡る番組もちょっと特別番組で作ってみようかなと思って、ただあの私が歩いていくだけっていう、で、あの小池堀川のあの元はどこにあるのかっていうのを調べたらちょっと分かったんで、で本当はそこのうちの前あたりで、もっと手前のところで、あの終わってるというか曲がってるんですよ、曲がって水前寺の方に行ってたのね、小池堀、でこっちのやつは何か、その何かというと、
ね、
作ったのね、
あ伸ばしたってことですか。
で小池堀川って あんなちっちゃい川だけど実は一級河川なんですよ。で、あのしょっちゅうあの水害を起こしてたの。雨が降るたんびに溢れる川なんですよ、小池堀が。でそれをあの何とかするためにここに水路を作って、で白川にあの流すためのホタクボ放水、なんで放水堰っていうのを作ったのが平成元年。でそれによってあの大雨が降ると白川に水を流すってことで、あの小池堀川のあの水害をなくすことに成功したという、そういったのも含めて、そんな知らなかったからね。だからそういうのもちょっと紹介していこうかなというようなことを考えております。というところでございまして、この後デー枠では、この新しいスタジオの、1階の外のところのテラスみたいなところがあるんですけど、そこで、まあ、あのみんなで、結合作戦が終わったということで、まあ、その結合作戦に参加してくれたみんなの労をねぎらうということで、えのきだ新右衛門がポケットマネーで、皆様を お招きしてポケットマネーで、お肉やら、お野菜やらお飲み物やらを用意いたしまして振る舞っているという、その宴が行われております。その、会場から、お伝えしていこうと思っております。一旦 CM に参ります。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか？えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、なにこれ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ。あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2。まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。